創生者ありがとうございます。これから始めたいと思います。はい、始める前に会場の皆様にお願いがございます。携帯電話はマナーモードにされるか電源を切っていただきますようよろしくお願いいたします。それでは、本日は年末のお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより第1回市政塾帯広創設者伊藤浩一氏を招いてを開催いたします。本日司会を担当させていただきます正木秀美です。不慣れなため失礼な点があるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに実行委員長よりご挨拶いただきます。星光弘委員長よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。この会を企画担当させていただきます市場拡大委員会の星と申します。よろしくお願いします。本日は12月の忙しい中ご来場いただきましてありがとうございます。また、創設者伊藤浩一様、におかれましては、ご多忙の中、大変感謝しております。この会を開催するにあたりまして、ちょうど2年前の12月の例会で100人例会を達成しようということで、達成いたしまして、それ以後皆様方のご協力がありまして120、150、160というような例会を開催しております。その中で会員もだんだん増えてきまして、ゲスト説明等々市政クラブの在り方、考え方を説明しておりますけれども、今回は創設者自らですね、お言葉をお聞きしまして、姿勢の原点ですとかこれからの姿勢のことを含めまして、また、創設者は経営コンサルをされていると聞いております。かなりいい話が聞けると思いますので、今後の営業活動に役に立てていただきたいと思っております。以上です。ありがとうございます。
星委員長ありがとうございました。続きまして代表よりご挨拶いただきます。三浦紀美代表よろしくお願いいたします。
どうも、皆さんおはようございます。本当に先生も走るというこの12月の忙しい時にですね、たくさんの皆さんにご参照いただきました。今日は本当に来てよかったなということでお帰りいただけると思います。市政クラブ帯広もですね、今年で5年になりますけれども、7年前にですね、伊藤創設者が会より始めようということで、中小企業あるいは弱小企業がですね、本当に自分たちで、生き抜くためにはどうしたらいいんだということを考えましてね、この辺が薄くなるほど考えましてね、それで、そうだと、どっかで誰かが消費していると、相当のものを消費していると、それをやはりお互いに消費し合ったらこんないいマーケットできるんじゃないかということをですね、パッとひらめたんですね。そしてその素晴らしいところはですね、その行動力によってですね、たったこの7年でございますけれども、全国にこれだけの大きなうねりをですね、今見ているということでございます。まだまだ大きなうねりになっていくと思いますし、私たちもですね、その創設者の思いをいただいてですね、そしてこの帯広を本当に自分たちでマーケットを作っていこうという活動を毎日地道にやっているところでございますけれども、しかしながら、創設者はですね、皆さんの前でこういう話をしていただくのはですね、今回初めてなんですね。本当に創設者の思いをですね、私ども伝えているつもりでございますけれども、おそらく半分も伝わっていないんじゃないかというふうに思っております。今日は正真正銘のですね、伊藤浩一創設者が親しく皆さんにですね、本当に赤裸々にですね、思いをここで披露していただきます。今日のですね、入場料は1500円と伺っておりますけれども、 おそらく10倍ぐらいのですね、得意した気持ちで帰っていただけると。でさらにですね、この会が終わりましたら、二次会としてですね、そうしたら囲んで、懇親会も用意されているということでございますので、一人しっかりとですね元を取って帰っていただければというふうに思います。そしたらよろしくお願いします。ありがとうございます。
三浦代表ありがとうございました。早速ではございますが、市政クラブ創設者伊藤小石様のご講演を始めさせていただきます。最初に伊藤小石様の略歴を述べさせていただきます。株式会社市場新聞社出版社を経て、昭和43年株式会社日本商工振興会を設立、現在市政クラブ創設および商工日本グループ創業会長でございます。伊藤小一様、よろしくお願いいたします。
いいですね。思い起こすと7年前、日韓のサッカーワールド大会がありましたね。サッカーご存知ですね。来年またあるそうですね。その2002年の6月の7日の日に、実は札幌ドームでね、アルゼンチンと、因縁の深いあの国ね、アルゼンチンとイングランドの戦いがあったんです。晩にね、私は十数万円の券を、マキさんっていうのは私の家内ですけれども、私は家内であっても、おいこらなんて絶対言いません。奥さんのことはマキさんと言っております。どこ行くんでもその方が家庭が平和であり、あまり出さなくてもいいからです。あなた社員に偉そうにね、正月でも何でもいいんですよ、ご家族いる中で、伊藤君、吉田君、工藤君、広川君、おいなんてやったら、奥さんや子供たちが何と思うでしょうか。それをね、奥さんや子供たちの前で、工藤さん、今年君は我が社のホープだよ、今年もよろしく頼むね、子供たちの前でね、ね、あ、奥さん、伊藤さんにはね本当に助けられておるんですよ、今年もどうか期待しておりますから、ったら、聞いとる子供たちや奥さん、どういう気持ちしますか。偉そうに言うと高くつくんです。今期会社は緩くねえで、ボーナス少しな、ちょっぴりしか出せんぞ、給料も昇給できねえぞ、威張ってるから、冗談じゃないですよ社長と、やる気なくします。それをさんさんと持ち上げておけば、苦しんだっちゃ、頼むぞったら、社長いいよと、いつも優しい社長だと、こうなるんでありますから、今日から家帰ったら奥さんのことをね、出会った時の名前で呼ばれたらどうかなと、こんなふうに思います。さて、そのサッカーの当日、私はドームに行ってなかったんです。清水建設の上場会社ですよ、鹿島とか大成、あるいは清水建設とありますね、大きな会社です、ゼネコンですね。清水建設の野村社長、今野村さんじゃない、当時野村社長からね、ワールドはその気になったらいつでも行けるでしょ、4年に1回あるんだから。だけど6月7日のね、日比谷公会堂はあなたじゃなきゃダメだと、日本の公社越し探したらあなたがいいと、60分40万出すでっていうの、ぐらっと来たんですね。ぐらっと、昼飯は帝国ホテルだと、道路挟んだ前が帝国ホテル、そこ行ったんですよ。60分ね、行きました。とにかくその時に、日本一人使いの荒いね、清水の社長だなっていう印象が未だにあります。ところがですよ、今なんて言いました、師走ですよ、十勝までこう言って言うんですよ、平川っていうね、どこにおりますか、いませんか、帰りま、ああ隅っこにね、もう褒めてるんですよ。そうして何言ったか知ってますか、金はねえぞ、社長も自分で持てよ、そして難しい話はすんなよ、 楽しい話に徹底して、そうしてなんか出てよかったなってね思えるようなことでしっかり頼むって言うんですよ。これほどね、ね、優しい人いないですね、日本で。ということでやってまいりました。どうぞ一つよろしくお願いいたします。先週の土曜日は12月5日でございます。これ大体日本全国そうですね、札幌もそうでしょ、土曜日でしたね。この晩にどういう会合に出たかというと、ニトリ秋代、ニトリのねあれがなかなかね忙しい男だから、最近とんと代理で奥さんがゴルフに来るくらいですからね、私とだからね忙しいんですね。だからしゃあねえや、こっちは忙しいけれどもニトリに合わせてね、たまに晩飯でも食おうかと、1万出せってからへいへいってホテルに行きました。来ておったのがね、かなりね黄昏とおった経営者が結構いるんですよ。名前だけで来てるんです。例えば JAL の清水です、最近話題の。ジャルの支店長ったらね、気の毒でお話できないんですよ。まともなこと喋れないんですよ。自分のリストラがもう首かかってるからね。アナも来ておりました、執行役員が。だからどちらもご同業です。私の向かいに座っておったのはね、ラルズの昔焼酎ばっかり飲んで安酒飲んでおった横山です。私の久しぶりだねなんて言っとった横山ラルズね、うん、東急スーパーを買収してなんとか3000億ったって、あんた、あけどあなた3000億って言ったってね、利益はもう全然ねえんでしょうったら、いや参ってるんだよなってこういう話でした。で今度同心の村田常務もおりましたね。まあどうしても大変なんですが、村田さん、矢作なんとかせんけダメだ、12月ね15日にね今度財察財界財官も来てた、札幌ね清水っていうのがね、娘向こう来ておりました、1年でした。まあ今日はねなんて冗談言ってね、マッチポンプのクオリティが来ておりませんって、大体財界札幌のことをそうやって揶揄するんですよ私ね。マッチポンプのねクオリティが今日は来ておりませんっていうのは次んとくんですよね。書くぞ書くぞ、金出せなきゃ書くぞ、金出せばいいこと書くぞとかってね、これ大体そういう広告雑誌ってのは大体そういうのが多いねと思って一発かましたの。あとちょっとまともだったのがね、あの鉄道のね JR の、 あの中島社長が来ておりました。もうこれも今ちょっと儲け薄くて、あの高速道路無料になったら大変だっていうんで今頭痛いんですね、うん。まあ、それやこれやでね降りました。大谷が来てなかったな、アイファーマシンの大谷が来てなかった、土屋構造が来てなかった、だからそうそうたる札幌では社名で行くてとね、そうそうたるメンバーが来ておりました。さて縁も竹縄なりました。そこでね、さてこれから2時間行くんだけどどこに行くやってなったんです。そしたらゴッドファーザーでも行くかいと、まあセスキノでちょっと高めのクラブなんですね、あなたよく行かれてるとこですね、ゴッドファーザー。そしたら糸井線すごい高いだろって言うんだよね。あえて名前言わないけど高いだろって言うんですよ、テーブルね、1万5千はするだろうって言うからね、一発かましちゃった。このの分かんない男だねこれ、恥ずかしいこと言いやがって。あのなあと、1万5千なら貧乏な伊藤がこの人数18人か19人全員俺が水に切ってやるわ、ニトリさんそれでいいか、いいね、今日は私がもたしても、えはニトリが全部持つそうでございますから全員来たよゴッドファーザーに2万5000ですよ最低ね。そしたら割引やったって2万5000ったらまあ50万でしょ、いいわさニトリだもんね、しゃあない、そのくらいの恩義あるはずだこっちにもねまあいうことでございます。それで何の話をこれからしようかというとね、まあ十勝地区の皆さんにも言いたいことは、土屋ホームであろうがニトリ秋代であれ私であれ、本当に25年前30年前はね、たかだか2人か3人で商売をスタートさせたということを今一度ここで確認の意味で言いたかったんですよ。元気だそうじゃありませんか。何社員8人いる大企業ですよあんた。 ニトリから見たらね、先ほどもちょっとお話触れましたがね、こういうことはあまり大きい声で言えませんから、よそ行って言わないでください。名誉のために。ニトリは今週潰れっか、あるいははたまた来週潰れっかもかない、毎日のように噂立った会社です。ニトリ家具は3万5万の手形が落とせない、ジャンプしてる、大変だったんだ。ですから月末になって従業員たち 4,5 人しかいないんだ。その一期生が手前どもの会社の金尾社長であります。一期生が金尾です。もう腰痛くなると、大学出てね、家具なんかしょってこんなことやってたら今ほんと腰大変ですよ、ガタガタですよ。荷物運びですから、やめてうちに来て、うちで社長をやってるんですね。嘘じゃないんですよ。だからそのニトリさんというのは事務員にお金大変だったの、給料日に。そこで彼は頭がいい、お金かかんないからね、考えた。そうだ、この子を俺の女房にすれば給料払わんで済むと。これが今日のニトリの母ちゃんでありますから、言わねく、ここだけの話はね、札幌でこういうことを言ったことないですからね。まあそのくらい哀れなね会社であったけれども、やはり志を高く持って一生懸命に下に足汗出して働いて今日のニトリがあるということを申し上げたかったんであります。さて手前のことになります、手前のことになります。東京に昭和32年に東京に行って機械工をやった。そして翌年に工学院大学の専修学校、新宿のちょうど今の東京タワーを建設中の時に私は夜学に通っとった、新宿の淀橋浄水場の真っ暗なところ、美空ひばりさんが出てた学校あるんです、そこにね、その真っ暗いところに通ってた、工学院に機械の機械科入ってた。で勉強しておりましたけれども、20歳の誕生日に来ました。20歳の誕生日になりました。誕生日の日に私は寝ないで考えたんです、自分の将来行く末をどうするか。それでその上場会社の今のトピー工業という会社、ホイール作ってる会社、トピー工業の総務部長三宅さんっていう人に、三宅じゃなくて三宅さんっていう方に相談行きました。おいらが夜学出て学校出て一生懸命に努力して、私は定年55歳までこのトピー工業でもって役は何ですかったら、何歩いらく言っても1003歩は減った工場長だろうとこう言うんですね。これじゃ人生つまんねえやと。やっぱり小学校5年生の時からね、秀吉さんに憧れておりましたからね、憧れておりましたから、これじゃ工場長がいいなと、つまらんなと、もう辞める決意しておりました。たまたま三田新聞に新聞募集がありました。東京証券取引所のすぐ影原町に、ね、日本証券新聞とか株式新聞とか市場新聞社とあった、その 市場新聞社の面接行きました。試験受けに機械工を辞めたくて行った。見事に落ちました。常務からね、今国学院とか早稲田からも来ておりますと。よって伊藤君ね、後期と言われる新聞社であってもね、ね、利益を追求する株式会社であります。よって私はあなたを採用したら私の首が危ないね、よって不採用となったんだよ。アウトだなと思いました。アウトだなと。家が貧乏だった戦後ね、カラフトを負った時は資産家だったんだ。だけどロスケにバカに全部取られちゃってね、そうして引き上げてきたもんですから、食うに困ってるから学校行けねえんだよ。そんなことで私は九州やってたんですからね、小学校中学校抜群だったの。勉強なんかした覚えなかったの。ただ前に座って、先生も大変だ、気の毒だなってみんな騒いでるけど、俺ぐらいは先生の、ね、肩持ってじっと聞いてやろうって、この聞いてるだけで成績良かったんですよ俺。うん、特別勉強しなくてもよかった、本は読んでおりましたけれども。そこで二十歳の時に 考えて社長になろうと思ったんですね。20歳の誕生日に社長になるぞ決意した。政治家はダメ、社長になると。じゃあ社長になると思ったら社長になれんですか。日本国総理大臣になろうと思ったらなれんですか。そうでしょ。東大行こうと思ったら入れんですか。みんなそうはいかないんですね。ね、いかないんです。それでまたそれを調べるわけだよ。また考えたり調べるの好きだから。そして会社で工場で上場会社の工場がたくさんいるんです。先輩たちが 50ぐらいのおじちゃんつかめで、吉沢さん吉沢さん、なんだ伊藤君、吉沢さんね、今から30年前、今日のあなたあと定年5年で定年ですよね、予測しましたか。冗談じゃないよ伊藤君、みんな怒るんです。じじ、伊藤君冗談じゃないよと。30年前だったら君20歳、君の年だなと。はい、俺だってね、若い時は夢があったっていろいろあったけれども、人が勧めることはあって結婚したらガキが生まれちゃった、食わせるなんて精一杯だった、気がついたらこの年よ。みんな言います。戦争に行って帰ってきたらまた結婚したとかどったらこうったら、みんな人のせいにします。おっかいや子供のせいにします。はっは、これは結婚して子供作ったら自分の夢はダメなんだなとこう思いますね。これはダメだ。それで書くんです。私は30歳くらいの時に何やってたのかって、あ、結婚しようとしてるか、姉妹としてるか、子供は結婚しなかったら子供はいないと思ってるからね。じゃあ石の上に3年っていう言葉あるから、3年間は独立して苦労しようってこう思うんです。その前にやはり楽なこと考えます。どこやらの社長になる方法ですよ。どこやらの社長のいいお嬢さんとどこやらでうまい具合に巡り合って結婚して、父さんにね、可愛がられてお前後継げっていうこのコースね、いろいろあるんですね。藤吉郎さん、木下藤吉郎見たくね、ね、ごますって何でもかんでもごますって、ね、わらじや下駄も懐入りで温めて、そうしてね出世していくタイプ、足も引っ張られるけど蹴飛ばしてね、うまくいく、天下取るとかって、こういういろいろあるんだ。だけどどれも確率悪いんですよ。どれも確率悪い。私の場合 100% 社長にならなきゃならんわけですから、そこで手帳に書いた、30歳引く3、石の上に3年、死んでもかんでもとにかく3年間は、ね、石の上に3年だから30引く3年は27歳、27歳になったら何が何でも独立するっていう手帳に書いちゃった。さあ今度ね、その面接行った市場新聞社、翌日行きました。常務にもう一回会いたいって言ったら、あれ昨日夫妻になって面接来た伊藤さんじゃないですかって、そうですって言ったら、何事かってね、確か午後の3時ぐらいだと思うんですよ。午後の3時ぐらいにね、常務が来た。あ、君なんか忘れ物か昨日。そうじゃないんです、私が間違っておりました。学歴も何もない私がね、編集になろうなんてね、大それたこと言ったから失敗しちゃった。もうこの際鉛筆削り、原稿運び、何でも雑巾掛けて便所掃除、何でも使ってくれ、ただし向こう3ヶ月間は給料いらん、何でもいい、不都合あったらいつクビにしても構わないから使ってくれってこう言ったんです。君そう言ってもなって、ちょっと待てって2時間半待たされちゃった。みんなタイムカードでさよならとかってやってんだよ。あれあれ、もう忘れてんじゃないかな、でもここが新聞のしどころかなと思っちゃっておったら、企画販売部の石原君ちょっと来いって、太った課長が来た。この男ちょっと、君のとこ欠員一人いるな、この男ちょっと使えってね、ただてはいかんぞ、採用するね、ね、初任給19,800円、私それまで15,000円もらってなかったんですよ。その機械こうやってる時、新聞社は高いんですね、給料19,800円、ありがとうございますって頭下げたらね、テーブルに頭コーンってやったんだ。それから自信持ちましたね。それから今度その会社辞めて名古屋に本社のある近代中小企業、後に東京本社になりました。 そこで今度東京で行くわけです。面接に。そしたら面接行ったらね、当時はね、こういうホワイトボードじゃない。黒板があって、黒板にチョークで線、月、火、水、木、金、土って書いてある。ね。そして名前が書いてある。で、ゼロとかなんか数字入ってるんですよね。毎日の。で、なんか最後に、加藤っていうの、専務がね、加藤って。あ、伊藤君、大体俺を伊藤君なんて言ってるのは、大体出世しない会社危ねえなと思ってるんですけど、まあ、家はね、まだ24歳ぐらいですから。なんか質問ないかって言うから、質問ありませんかって言うから、はい。名前ですね。うん。曜日分かります。ゼロって何ですかって聞いた。ゼロっていうのはね、言いたくねえけど、一生懸命一日仕事やったけれどもね、一つも売れなかった。ゼロ。信じられませんねって言ったんだよ。君採用ってなったんですよ。信じられませんねって言ったんだよ。今度皆さん言ってやってください。今度何かあった時、取引業者の方が言ってね、いやちょっと信じられませんねって言ってやれ、私の取引やればビューっていきますって言ったら、君ちょっとってなるから、どうかな、分かんないけどね。まあことごとくそんな調子だと。本読んでましたから、もうよね、ね、猿だのね、日吉丸だの、陶器城のやり方は全部手口知ってるんだよ、頭入ってるんだよ。もうだから年寄りから好かれるのはうまいもんだ、ね、うまいもんだ。そして採用された。またこれがね、もう大営業の世界ではそうね、甘くないな。一番最初行った見本を送ってるとこがね、今の小田急線の上りと、多摩川を渡ると上りと、その後に将来その後に乗るのが読売ランドのあるとこです。だから上りとって商店街がある。そこ行った。張り切って。もっと営業楽だと思ったんですね。ね、全然箸にも棒にもかからない。一見電気屋があった、電気屋、とっちゃんとかっちゃんと二人でやってるんですよ。あら、お父さんこれからやっぱり勉強大事だよね、勉強大事だよね、いけるなって思ったら、父さん、そうだな、だけどな、忙しいもんな、俺たちもな、とか言ったら、なってね、うでもない、こうでもない、やるでも入るでもないと、もうイライラする、時間はなくなるわね。ね、じゃあまだ一回りしてくれますからって考えておいて、どっか入ったかやったら、おかげさんだよって、嘘ばっかりで、俺もダメ、じゃあ見せろって来たんだよ。平川さん、見せろって、どこ入ったか見せろって、商店ないんですよ。再経理しました。汗かいて、ごめんなさい、嘘つ、言ってしまいました。今日私の大事な営業第一日目なんです、どうか助けてくださいませんかって言ったら、最初からそう言えばいいんじゃないかって言って入ってくれたんだよ。時間見たら5時、神田の会社まで戻るのに1時間かかる。すぐ公衆電話から電話しました、遅くなりましたって、6時くらいに到着しますって言った。同期で7人入った社員の中で初日1件挙げたのは私1人だったんです。営業ってこういうことか、辛いけどこういうことか。それから1ヶ月経って、毎日ゼロはないですからね、私は。1ヶ月経ちました。群馬県の、今度、富岡、上州富岡へ向かうところ、吉井戸川っていうところへ駅降りたの。そしたら、なんかずっと奥の方に、山のふもとのところへ煙突がある。あ、会社あるぞ、自転車借りて行った、そこまで。そしたら、焼き場だったんですよね。焼き場。その日、初めてゼロ食らいました。要するに、事業所のないとこ行ったんじゃ商売ならんちゅうこと分かった、これで。それ以後今日までゼロはありません。まあ営業は相当 やりましたね。そして芦沢っていう人が、あまり成績東京で上げるもんだから、名古屋の本社に来いと、正月明けてからね、1週間で伸ばされて2ヶ月間ですよ、社長のうちに寝泊まり、喘息のじいさんに寝れないんですよ、ゲホンゲホンゲホンゲホンって。その時に可愛がられて、名古屋から名鉄でもって小牧の駅降りて、おい、ちょっと早いけどちょっと いっぱい飲んでいこうって言うんですね、社長が。それでバーに入った。その時に私は、芦沢社長、おいらこの会社でね、必ず社長の後継いで社長やりますよ、しっかり頑張りますって言ったら、 伊藤君、24歳、あと3年しかないだろ、27まで任せだって言ったら、今日の私はない、主席クラブもなかったんですよ。伊藤君、大蔵な、2つなる男の子、大蔵、大きく作るって書くの、大蔵をね、俺の後にしたいと思うから、君しっかりなサポート、番頭としてね、サポートしてくれって言ったんです。ありがとうございました。社長安心したと思いますよ。ありがとうございました、しっかり頑張ります、辞めるって決めたんです。その時、この会社辞めてろ、しょんべんたれを抱っこしてしょんべんもらしてるようなこのガキをね、社長にするでも俺の人生ね、できるか、ありがとうございましたって言ったのは、そういう決意です。27歳になりました。巻き紙書きました。汚い、今はうまいですよ筆はね、当時はまだ巻き紙に筆で退職届けって、市議この度心中の都合によりね退社いたします。社長、朝ちょっとコーヒー飲みたいって言ったら、あ、いいよ、すごい営業マンだからね、営業だからね、今年うなぎ食ってないの社長、昼ちょっと帰ってくるから待ってて、ってもうみんな一日やる分もう昼までやって帰ってくる、だそんな時代だから、社長コーヒーって、おい、いいよ、グッと見て、だっと止めても無駄があった、ありがとうございますと、それやめたんだ。さあそれからが大変じゃ、3ヶ月経ったら専務がね200万持ってきたんですよ、私のとこへ。200万というと東京で郊外で家一軒買う感じです。今だらいくらでしょうね、東京郊外で200万、会社の現金有金持ってきた、戻ってくれ、それも頭下げてありがとうございました、夢にまで見ました。あまりにもその後辛くて、戻ってりゃなって、しかし一度戻って成功したって必ず敵取らに、もう戦国史がね、織田信長だってみんな後できちっとけじめつけられるんだよ、ね、でも戻れるわけがない。そしてとうとう札幌に来て、29歳で札幌に来て商工日本全国やるんです。沖縄から何から2カ年間で全国制覇した。九州なんてのは社員を5人と6人に分けて、片方はこっちからこっち、片方はこっちからこっちって、一気にもう2000人の読者作るわけですよ。凄まじいですよ、それは。その時にランチェスタの法則とかね、ラーリーの法則とかに基づいて点々点まりで点々やるんじゃなくて、一点集中で仙台を集中して、社員10人なら10人、3週間なら3週間ぶっ込んで、でらーっともう全部しらみつぶしてよ、勝てないよ、よそが拠点。それでとうとうトラック、大型トラック2台でもって須田製藩から中央郵便局にトラックで配送の日、70名のバイトが袋詰めやるんだよ、2日間札幌中央郵便局に印刷所からトラックで入ってくるんですよ、商工日本。10万部ですよ、広告一つもないんだ、やったね。まあそういうことをやって、で出版、その出版やってる時に土屋幸三と出会ったし、土屋幸三とどうして出会ったかというと、ある時須田の今の会長幸男さんが、ところで伊藤さん、あんたもぼちぼち JC でも入ったらどうかっていう話が出たんですね。私が34歳の時に、あんたも JC でも入ったらどうかって言ったら、 JC? ああ入ってる。それから1年経ったんです。伊藤さん、あんた JC はあれかい、東京で入ってるのかい、だから東京、いやもう札幌ですよ、 JC カードですよ、いやいや JC カードなんだったら、せねが日本語で言わんかいって、日本語でジェイサイロなんだろうと言うからおかしくなってくるんだ。それで1年遅れて入りましたね。入った、さあここが問題です。入ったその晩に日本 JC の基本資料で、このくらい厚い、その他に札幌の快速がある、夜中の2時まで全部読みました。 早速から全部夜中の2時まで、それで青年会議所運動っていうのはもう全部一晩で頭入っちゃった。次の日から同期で入ったね、同期で入った20人ぐらいの連中の大先生だから、そうして快速読んでいったら裏があること分かったんですよ。こんなものね、札幌 JC ごときで ね26歳や7歳で入ってね、10年も15年もかけて日本 JC に執行してる場合じゃねえべさ、冗談じゃねえよ。なことじゃあ豊臣秀吉どうすんじゃ、笑われちゃう。花の経営改正委員会と日本青年会議所で、それで室長、日本青年会議所の室長って全部ひげつけてる。それを札幌の、今もう会社何したけど、ロバパン、札幌のロバパンの石上哲郎という専務に会って、専務ちょっと頼むと、俺を日本青年会議所行きたいって、規約によれば委員長指名というのは3名あると。委員長指名、日本青年会議所から委員長の指名というのは3人ある、委員長指名に入れてほしい俺を。そしたら分かった。そしたら米子の油屋のね、石油スタンドのスタンドの専務というのが委員長の上にいたの、室長。それで大阪羽曳野市の羽曳野の昭和プラスチックの社長の中川健一に電話して、札幌から伊藤お前の委員長を指名で取れって来いんだ、来たんです。12月に札幌に電話、お前のところに伊藤こいつってのいるな、はい、新人です、うん、その男を日本 JC に出向させろと、てっぺんから来たわけですから、札幌から憎まれたんです。私どういう裏を使ったか。日本 JC の回答がその時、前田幹事って、毎巻毎巻って前田幹事、出版会社辞書なんか作ってドイツ語とか、それが東京本郷にあったの。私は本郷に事務所があった、すぐそばだから、毎巻に表敬訪問して毎巻のとこに行って、回答に会って、おい同じ町内会だな、なんていうことをやった。たまに毎巻来ると大変なんですよ、 JC のインフレこぎども。皆さん、せっかく日本 JC の回答が来ておりますから、もし2次会3次会よろしかったらどうぞって、嘘ばっかりアナウンスしてけど、お前来るな、お前来るなって幹部だけで行くわけです。冗談じゃないですよ。おーって、おい、あれ伊藤君どうしたんだったら、おい、毎巻か、あれ回答で知ってるのかと、本郷の町内会だからと、あ、そういうことかい、なんてね。それで日本 JC 行った。日本 JC 行ったら、これがまだケツカなんだよ、あんた正月120名いるんだよ、全国から経営改正委員会120名、俺も入れてね、裏から入ろうが何しようね、ロムから中央から上がってきたやつも全部いたって、バチつけりゃみんな同じだから、一番後ろにいたんだ俺が。そしたら今年の会員大会で経営改正委員会の目標はね、会員を2000人同意して動員しますと、予算は7000万でやります、ホテルの大阪代は、ね、ホテル代は1万円の B5 の紙にね、予算いくら、動員2000名でいくら、7000、これでよろしいございますねって、拍手はあったら、待てって言うわけで、後ろから、なんだこれと。先だって私どもの札幌でアジアコンファレンスやったの、アジコンやったの、アジコンやったらね、2000万円の予算でね、膨大な資料を作ってやってるの、7000万の予算をね、賛成があって10分の説明でそんなバカなことあるかってやったの、認められないって言ったの。そしたら伊藤君、伊藤君って後ろの方で俺引っ張られた。何だったら、君第四委員会でな、総合司会やってくれて、総合司会って何だったら、松下幸之助のな、総合司会って悪くねえなと思って、それをグッとね、グッと、あ、そういうことかいな、それじゃお前しゃあねえなと、だから威張るとき威張んなきゃダメなんだから狙おうね、そういうことだった。それで今度松下電気産業って言うんですよ、門真市の小川さんっていうのは常務が門真市の市長、商工会議所の会頭ですから、で私が行く程度お待ちしておりましたって、赤じゅうたんだーってもう部屋通されて、で常務と会ってね、この隙は耳が遠いでとかね、こうやってそうかって7回通ってるわけだよ。で帰るなと、あちらの入り口から、はい、松下電気産業のタクシーのチケット、新幹線の駅までこう出されて、それに乗ってね、またなんてね、こういうことを やってたんですよ。その時まだ本田宗一さんとは付き合ってないんですよ。だから松下幸之助のことは、ね、人一倍勉強してるわけだよね。総合司会だから3000名集めたんです。大阪ロイヤルホテル3000名ですよ。これはちょっと100人までいないんですけどね、3000名ですよ。総合司会ですから大変なことだよ。夜中の2時までリハーサルやってるわけだよ。ベロンベロンになって、札幌から来た連中をもてなすためにね、ベロンベロンになって、そうそうね、回答から何かみんないるわけだよ。みんなね、うるせえのは。それで分かったと、まあ松下幸之助さんだから長々とね説明やそういったことはやってる場合じゃない、うん、それでいいんだよ、聞こえるかいって、 OK ですって、夜中の2時ですよ、こっちは酔っ払ってるんですよ、ね、OK です、じゃあそういうことで明日頑張りますって言ったら、待てお前ずさんだなんてね、絞られて絞られて、飲んだアルコールみんな抜けるまで朝5時までやられたっていうことがありました。そんなことで今度は本田宗一郎さんの番です。出版社だった藤原光太さんが、おい本田君と君公演やんないのかって言うから、先生お願いします、うん分かった、本田宗一郎の登場ですよ私は。そしたら今度本田宗一郎さんはね、私やっぱ売らなきゃいけない、一発で覚えてもらわなきゃ困るわけだから、本田さん飛行場迎えに行った時、本田さん今日宴会場に接待設営に中小企業の経営者がね3人来ます、会ってやってくださいね、あそうか主催者が伊藤君だから、まあしゃあねえそれは会うよ、ところがもう一つお願いあります、なんだ、ホンダのアコードシビック3台売りました私、会社から札幌支店から支社から注文書持ってきてくださいと電話して、そして営業担当のところに本田宗一郎っていう実質のサインが欲しいんだと、その代わり私の方からは注文出しません、一切1円も値引きしませんって言ったんだよ。喜んだね本田さんが、一発で私を覚えた、札幌に面白いやついるぞ、面白いやついるぞ、そして来ました、そこに3人来ました。本田宗一郎がね、札幌の本田のね支社長を呼んで、どうだと、俺が車を売ったってね、営業担当のところ本田宗一郎ってこうや書くわけだよ、喜んでね。じゃあ今度会社だから、新聞と一緒なんだよ、新聞社で一緒で、会社だから、はい、何地区白石はなんとかのね本田の代理店ね、こう行くわけですよ。彼ら、おい親父のサインだと、親父本当に営業やったんだと行くわけ、どういう関係か知らないもんだから、とびっきりサービスするわけですよ。私は本田さんに言った時は、本田さん1円も値引きしない、サインしてくれ、ところがデーラさんにこう回って、この注文書が、本田宗一の注文書を行くもんですよ、どういう関係か知らない、親父の紹介だ、油断できないということで大サービスするわけですね。でそういうことで一発で仲良くなって、40回ぐらい飛行機だけでも6回ぐらい乗ってるんですから、一緒にここにも来たことあるんですよ、岡玉から飛行機で釧路も行きました、旭川なんか2回行ってる、そういうことで、だからチャーターして岡玉から、そうやってやっぱり人との出会いを私は大事にしてきました。次にこれはね本田さんで、時事報道の藤原光太さんは最初は警戒されたの、私出版社だし社長だし若いし、なんだあいつはと、ね、後ほど秘書が曰く ね、あれあいつかなんか政治でもやる気かなと、そういうのが全国から来るんです、細川龍玄とかそういうね藤原光太とかそういう人にたくさん全国から来るんですよ、若者があばよくば、ね、選挙に出ようと思って、で私は政治は戦争の、ね、被害者ですから、政治家嫌いですから乗らないと、そのうちだんだんと電話かかってくるようになりました。4月の後半ぐらいになると、おい伊藤君連休はどうなってんじゃ、連休ですか、お手帳真っ白ですよ、そう言ってんですよ私は、なんぼうちだって5万も7万本も出してる出版社の、ね、社長ですよ、スケジュールがね、連休がねゼロなんてこと絶対ないですよね、それがやっぱり小気味っていうんですね、先生 あいにく残念ですが、もう、まっさらです。あ、それはちょうどよかった。パスポート大丈夫だね。あ、今度は北欧ちょっと行くぞ、共産圏。あそこをこっちをモスクワ経由で行くからね、資料ちゃんと外務省からお前のところ送らせるから、しっかり頼むぞ。まだ電話来るわけだ。おい、今度は中南米行くぞ。あれは乗り側がね、ちょっと厄介だから、ね、乗り側と会って来なきゃならんから、行くぞって。はい、わかりました。それもスケジュールで。そして全部スケジュール、札幌にいる私は、すべてのやつは全部チャラにして、世界行くわけですね。おかげさんで随分と世界行ってね、いい思いしました。たくさん行きました。だからツアーかなんかで旗持ってこういうの大嫌いですね。やっぱりファーストクラス乗って、ね、空港に日の丸の旗、ね、総理大臣の親書を持ってきますから、全部空港を来るんですよ。外務省の車が出先の公使大使っていうのが来るんですね。でそういうあの素晴らしいあの思い出があります。まあ本田さんでしょ。そして札幌で、まあ、そういうことがあって、麻生太郎なんていうのはね、太郎だから総理大臣になるとは思わなかったね。太郎は生意気なんです。背は小さいしね、口はへん曲がってるしね、 JC で金はあるしね、回答になるのは2億の金使ってんだから、回答になる2億ですよ。して比べてあんたは日本の代表になるのに1円もいらないんですよ。あ、汗は流すけどね、平川さんね、そんなもんですよ。有名ななきゃダメだ。シドニー行ったんですよ、ジャパンナイトで。そしたらみんなね、この野郎どもね、でも歯医者が一番良くなかった、あいつら金あるもんだからね、そんな遊びに白色レゴ本とね、ネタとか寝ないとかさ、面白くんねえこっちは。そしたら残ったの俺と太郎二人きり残るわけだよ。で太郎はあんたうちわでもってウェルカムやってるし、俺はもう口さしてこうやってやって、で太郎はなんだか生意気だっちゅうけど、こいつ一組やるじゃねえかとね。あ、札幌のいともこの口やくましいけど一組やる。結局北と南で太郎と俺で二人でこうやってるわけだよ。そのうちはあんた、いや足利の銀行の頭取のどったらこったらの結婚式だと太郎は呼ぶわ、札幌から全国から呼ぶからね、九州から一人来た、札幌から一人来れば北は北海道、南は九州と言えるもんだから、目玉商品のスーパーの卵だよ本当に。それでこれもまだ太郎だよ。太郎やめれお前と国会議員なんかとね、それが総理大臣になるんだろ。あれもやんちゃでね、なりたくてなったらダメだねあれって言うんだけど、まあしょうがないわね。まあそういうことあった。今度土屋ホームです。土屋ホームっていうのは丸さん土屋商事って言って、アパートマンション不動産のね、斡旋バヤバヤやってたんですよ、土屋小僧さんね。札幌の JAC に私が入った時に35ですから、まあ、5年間で回答っていうのは揺るがないってこと分かったの。みんな足引っ張るし、だから半年でも日本人出向ですから、4年間最後で卒業まで京都会京都だね。札幌の連中なんかもう足元にも及ばないんですよ、志低くて。本当ですよ、冗談じゃないですよ。それで土屋小僧さんが伊藤さん伊藤さんって来た。面白いですね、土屋さん、会社が有名になる、事業を伸ばすためにはね、いろいろあるけれども、建設会社なんて5万とある。何十万とあるんですけどね、5万とある。そんな中で、聞いたこともないようなね、土屋構造なんていうものがね、ね、国一本打ったことないんだから、男はね、経営学ばっかりで来てんだから、だから、どうするかって、俺、任せろって言うんで、藤原公達、竹村健一が来るって言うと、真ん中とか端っこに、前座とかに艶構造を使うんですよ。札幌人間なんか誰も艶構造分かりません。自分をでかく見せようと思っていつも腹出っ張らしてダブルのこんなことやってね、リボンなんかつけていくけど話は下手だしやってらんないんですよこっちも。だけどパンフレットになると第1部艶構造なんてね、第2部こう3部に藤原博達ってこう出るから、あ、東京あたりではちょっと売れてる人なのかななんてね、みんな知らないだけで、それでやったんですよ土屋建設。まあまあまあまあ大変だよな、うちもね。そういう時代に白い恋人の石屋の父さんに、札幌の内房の駅裏の方に小汚いな小屋みたいなね、年商 4000万くらいかな、1年の商いが4000万ぐらい。そこに私は行ったんだ、長草杯で雪当選に会ったん。社長、商工日本ね、これ取らなきゃあんたダメだよ、これからだったら。これ見てくれよ、えって本取れるような会社かこれって。それは石屋製菓だからね、驚くようなもん私も、うん。だけどその後少しやった時に石屋製菓をバーンと商工日本全国やったんだ。広告ないから全部形成ただですからね。ね、ニトリもやったんだよ。ニトリと藤原浩太さんと対談させたんだよ。なんだ君、ニトリサントリーってあるけどね、変わった社名だねなんてね。なんかいつ潰れか分からないって言ってんじゃない君、評判がって言ってあるから、いやいや苦戦しておりますなんてね。まあしっかりやんなせえなんて、ね、証拠に全国に行ったんですよ。今どうですか、今どうですか、飯食って言った。伊藤さん、日本ではね作れないと工場は。中国で従業員の年収は40万だろ、中国で年収40万、月にしたら3万なんぼでしょ。カンボジアに工場あるんですよ。カンボジアで伊藤さんね、一人当たりの社員の給料はね、年間20万になっちゃうんだよ。年間20万だよ。ベトナムでやってんだよ今、ベトナム。今年の春行こうよって、ゴルフ行こうよって言ったら、俺忙しいから、出世クラブ忙しいから行かなかったんだけれども、ベトナムなんぼがあったら10万だと。1年間で従業員の給料が1年間10万。俺は飛行機で十勝ちょっと往復やっていっぱい飲んだらなくなっちゃうべさね、10万ったら年間だよ。そこでジャブジャブジャブジャブ1800人2000名って工場で商品作ってんだよ。船プカプカプカプカで持ってきて売って、何倍で売ってんだ、10倍ぐらいか、くせりくそ倍の頭いってると。これは儲かるね。しかも円高でしょ、1円上がれば7億8億だって、ウファウファウファウファ言ってよ、今晩持てよって言って、いいよ無駄してもらいますなんて、工場へみたいなもんださな、うんね。でそれもすごいなって俺たち思ってりゃいいのか、虚しくないか。それもまあニトリもカラフトですよ、生まれはね、私と一緒はね。それでいいのかっていうことを私は問いかけたいわけ。ツヤだってニトリだってね、石水だってね、みんな今成功しておる。私はあっぱれだって拍手しても、羨ましいと思ったことありません。偉いもんだ、頑張ってんだなと。よし、心がけ、志を持ってやれば我々もなんとかいけるんじゃないかと。うちの会社が下駄屋やってる、蕎麦屋やってるね、小さな文房具屋やってる、何にも悲観することないじゃありませんか。堂々と知恵使ってやることだと私は思います。それから私は汗かいたばっかりじゃなくて、やはり人に使われるっていうのは大変なことだ。本田さんが言ってました、伊藤君な、あぐらかいてね、私に絵を教えてる伊藤君な、とにかく人に好かれるよ、おいらな、おいらって言うんですよ、本田さん亡くなったけど、おいらな、人に好かれたなって言うんですね。君は人に好かれる顔してるよ、誰ですか私のこと鬼瓦だとかおっかねえ親父だとかって言ってるのは。好きじゃないんですよ言い方、平川さんそんなこと言ってないだろうな、言ってない、あ、そうですか。これほど人にね好かれる人はいないんです。え、本田宗一郎さんはね、雷親父でおっかねえ親父だった、ハンマーぶん投げるし、それ全部若い者を蹴っ飛ばしたり引っ張られたりしたんですよね。あの人ぐらいね、賢きエリアと、分かるか、賢きエリア20橋の向こうですね、ああいう人を本当にこう祀ってる人はいないんですよ。本田宗一郎さんは27歳で勲章もらった方ですからね、うん、27歳で殿下の教育したんですから、高松宮のね教育があるやつなの本田さんが。そしたらある時、本田、あのさんも、あの天の家っていうのは我々のことは伊藤呼び捨てだからね、伊藤本田って呼び捨てだから、天の家はさんはつけません、くもつけませんね、なんせ賢きエリアですからね。 本田、高速道路はどうして渋滞するんだってこういう質問。お前は自動車作ってね、お前スピード出るからじゃないのかってこう本田さんをね、こうやる。すると本田さんだもんね、ベラン名帳で、殿下、それは本田が悪いんじゃないんです、ね、お役人が悪いんです。なんだと、高速道路バカたちは入り口一つに出口一つ作るって言うんだ。これが間違ってんだ。入り口一つ作ったら出口二つが三つ作ればスイスイと降りてくって言うんだ。ね、ね、だから役人のバカな役人は全部入り口一つ作ったら出口は一つ、ね、建物だとそうでしょ、火事で逃げ遅れないように入り口一つ作ったら出口は三つも四つもあったらどっからでも逃げられるでしょ。本田はそれを言ってる。そしてとにかく殿下はそれでも分かんなかったら、ね、ね、吉原の女でもそうだろうと、とにかく乗ってるものを降ろさなかったら次乗れないんだって。本田は面白いこと言うのって。だから本田さんはお上からもう可愛がられてるわけだよ。私も言ったんじゃないんだよ、そんな卑猥なこと言ってるわけじゃない。私は確証高いんだ。本田さんがそう言って言ってるんだから、乗ってるものを降ろさなかったら、高速道路よ、乗ってるものを降ろさなかったら乗れねえだろ次の方。高速道路の話でございます。わかるでしょ。そしたら今度はね、私は面白いんだまたね。ここに十勝館内には養老の滝っていう店ありますか。聞いたことありますか、養老の滝ね。最初100点目標、500点、1000点、5000円目標。これは木下藤吉郎、本名山田満っていう人なんです。信州上田のからマリコ温泉、この間も行ってきました。青木村から出た有名な人っていうとね、ね、あのあれですよ、東京の後藤昇だったかな、後藤昇じゃない、上ちっちゃま、それからその山田行ったらね、鶏は裸足で遊んでるしね、ペコはもうと泣いてる村ですよ。その木下藤吉郎さんもやったんです。その時に、おい、今の養老の滝はインチキやってないぞって言うんですね。養老の滝がどうして大きくなったかっていう話ですよ皆さん。これやったら商売うまくいくけど、やっぱりダメですね。これ戦前の話になります。信州松本っていうんですから、今の長野県の松本市イメージしてください。そこにね、ね、そこに18歳と16歳の子供だな、18歳のあんちゃんと妹16歳いた、2人いた。父さんがのんべだ、父親が、母さんが夜鍋してね、眉玉から糸をこうやって引っ掛けて、眉玉からね、これ糸を作る、回す。そうしてある程度たまる程度ね、その遊びに来た人からコーチもらって、コーチに来るでと父さんが、おい小僧、それでちょっと酒買ってこいって言うんですね。だから木下藤吉郎さんっていうのは秀吉さんに憧れてね、一番素晴らしかった豊臣秀吉さんっていうのは、一番素晴らしいのはね、木下藤吉郎時代が輝いておったんで、勝手に拝借して芸名ですね、木下藤吉郎でずっと通してるんですね、木下藤吉郎で。その人が信州の、松本でね、飯屋をやった、飯屋じゃない、一杯飲み屋、焼き鳥と一杯飲み屋、富士食堂って言うんだよ。富士食堂って店やったのに、妹16歳、自分が18歳で2人で何やったかというと、日本でビールの好きな人、焼酎の好きな人、ウイスキーの好きな人おりますが、日本で水割りを作った人なんです。最初に水割りをやった人、サントリーじゃねえと、冗談じゃないよ、そんなものいたらサントリーにしてんじゃなく、ここ言ったら私がね、罵倒されちゃう。世の中勉強せえ、少しは。水割りを日本で最初にやったのは木下藤吉郎、18歳です。妹16歳です。そしてチェーン店やったのも日本で2番目です。洋服の春山とかはね、 青山とか秋山とか冬山じゃないんですよ。いいですか。チェーン店をやったのは、2番目にやったのが、商業ベースでやったのは木下藤吉郎です。じゃあその前に、その前にじゃあ気になるでしょ今度。じゃあ一番最初誰だ、決まってじゃありませんか。四国88カ所弘法大師だよ。1000年続いてんだろチェーン店。そうだろ。私もあそこ歩きましたけどね、見事なもんです。世界で最初なんだよあのチェーン店作ったのは弘法大師様。そして商売で戦後やったのは木下藤吉郎ね。それどうやったかというと、富士食堂でやったのは、のんべえが、親父たちが酒飲みます、酒飲みますね、飲みます。飲んだ時に妹がこのカウンターにして、おい酒ねえど酒ねえどって言うと、飲むほどに酔うほどにね、水入れるんですよ。とっくりに水を、お湯ですね、割るんですよ。それを角、割るっていう字を角と呼んで、角一、角一って言ったら、いちごとっくりに一石は水だと思えばいいんですね。角にやった、儲かるわな。角三やった、角四やった、角五まで行ったら評判になった。あそこの店、全然何本飲んでも酔わねえぞっていう。そしてどうするかというと、熱くしていけばいいんですね。冷やで出したらバレちゃうんです。ね、熱くすんの。熱くすれば香りがクーンとくるから、お、俺酔ってんだなと思ってね、3本5本って飲んでも分かんないんですよ。そしてなんで毎金制度でやったか、ちょっと毎金ですよ。酔っ払いだから16歳の妹も18歳もおっかないんですよ。酒飲んでこんなこと言って、俺そんな飲んでねえなってね、騒がれて。だから全部最初から毎金制度にしたんです。これ日本の毎金ですよ。すごいでしょ。そういうことを考えると、儲けに儲けて信州の長者番付出たんです。有名な話ですよ、長者番付。そうしたらね、酒問屋に行った、俺廃業するって、商売やめたって。なんだって、客が来なくなったから。覚悟まで行った、覚悟まで行ったら客が来なくなったからやめた。たらお前ね、小僧ね、ね、作り酒屋ですよ小僧、お前ね本当にボロ儲けしやがって、かねて俺鍵からお前のこと酒を納めておったけど面白くなかったとね。しかもお前が支払いは手形だと、長者番付出てるのに手形だと、面白くないからお前のとこに納める酒については確実で納めとったっちゅうんだからね。それで反省しました、反省しました、反省して戦争日本が負けてね、川崎に養老の滝を作ったの。養老の滝って正午今度買ったんです。養老の滝ってのはあるんですね、向こう行くと。そして養老の滝っていうのを買って、そしてチェーン店のイメージは自分はなかったんですよ、ね、すごいあの就業規則違反で随分やられたんです。そりゃそうでしょう、田舎から来たあんた15か16のね子供たちを10時に全部11時ぐらいに持って、もう宴会終わったらそこに押しぐら布団出してダラーッと並べて、そう雑魚寝するわけだから。そして肩書き勲章つけて、一等兵二等兵三等兵って星つけて、そしたらあまり儲かるもんだからね、木下さんにある時店をね辞めたいとか何とか言った、独立したいとかって言ったら、考えた、辞められちゃ困る、競争相手がたくさんできちゃう、いつか競争相手ができちゃうから辞められちゃ困るんですよ。近代中小企業の立派な会社だったんですよ、商工日本にとうとうやられて潰れてしまったの。だから人間って戦ったら食うか食われるかの、出版社の競争も激しいんですよ。出版社だから力でね殴るってことやんないんですよ。もうみんなこれなんですよ、食うか食われるか。札幌対東京の戦いだったの。うちは勝ったんだよ。それで夜の滝で時城さん考えた、これじゃみんなやめてく、独立するぞと、独立されたら同じことやるぞ、俺たまったもんじゃないって言うんで、おい新しい店作るぞ、 お前支店長やれ、次お前だ。それでそれがえいって100件目標ってやったんですよ。私もよく酔っ払ってね、あの階段落ちたことあるんだよ。そういうことであの木下さんと付き合っていたり、行くたんびに会うたんびにね、あの人いいとこあるんだよ、パッとポケットに金入れるんだよ、さっと。何ですかって言われて、いいいい、でも早く秘書が来るから払えって、見ると10万円入ってんだよな。30年ぐらい前の話ですよ。10万ぐらい入ってる。まだ会うとまだくれるんですよ、ポケットパーッと。また見ると10万。とうとう木下さんの東京の雪街に自宅に行きました。すごいですね。車が5台ぐらい並んでるんです。この車庫だけで1億5000万かけてるんだ、大理石でね。自宅へ入っていった、こう入っていく、すげえなこれなと。白の電動ですからね、みんな白の大理石ですから入っていくと、あれ通路2つに分かれるんですよね、階段があってくると。あっと思うと右の方をお通りくださいと、え、やだな、どっかで見てやがんなと思って、で右へ行くと、そうすると噴水バーッと、驚かすの好きでね、噴水上がるんだよ。わだ札幌ビルだ、おいビル待ってこいって。でもこの辺にみんなマイクがあって、ビル待ってこいって言ったら、もう札幌ビルだ、札幌ビルじゃなくて養老ビルで、見たら瓶は札幌ビルの瓶。それで今度ご縁があるから木下藤吉郎さんの実家行った、夜中に札幌ナンバーで行ったんですよ、訪ねて行った。夜の10時ぐらいですから、逃げられないように門の前に車ペンと止め、そこで寝とった、起こされた、コンコンコンコンって、ばあさんに、うかつにばあさんですよ、言っちゃいかんせん。だからお嬢さん、お嬢さんっていつも言うんだよ、私は。うかつに言えない。ばあさんと言わないんだよ。すみません。木下先生は今、今朝飯食ってます。札幌ですね。伊藤さん、どうぞどうぞ、中入って一緒に食事してください。これからゴルフ場です。今、ヘリコプター来ますから。すげえ嫌なんですよ。そして、ああ、ちょっと、2回行った。ちょっと俺の放物で見せてやからって、まあ小判がなんかザクザクザクザクザクザクザクザク、なんでも君にまだあげてねえな、その時今度また来い、いいか伊藤君な、金なんかいいかね、年越せなんて情けないこと言うなよって私に言うんですよ。何分も入ってくる。それで金のない時俺のとこ来いってこう言うんですよね。行きたくなるじゃありませんか。その後に言うことがいい。しかし1億以下の狛江門で来ても承知せんぞと、こうだから一番欲しいかどこはね、そうでしょ、100万とか200万でしょ、1億以上困ったら来いって言うんですよ、くれてやっからね。まあそういうね、面白いおっちゃんでございました。まあそれやこれやでね、私はどういうことかというと、やっぱりね、一生懸命にやるということね、やるということ。今日帰りにね、あの名刺欲しい人、私に手を挙げてもらってってください。1枚40円の名刺ですよ。新しい名刺できました。あの裏にはちゃんと書いてあります。誕生日は私今年から年2回にしますと、誕生日は年2回にするという宣言なんです。で意味は言えません、書いてありますから見ればわかります。それであの名刺を今日もらってって、交換しなくていいです、もらってって、この中で、あの皆さん経営者ですから、この中でハッと気づいて、これだ、これは俺にとって勉強になるというものがあったら、はがき1枚ください。電話はダメです。はがき1枚でいいです。字が汚い綺麗関係ありません。はがき、そこで母この人とだったら付き合ってもいいかなっていうヒントがそこにあります。また出会ってもいいぞ、札幌来たら来いよ、俺と付き合っていいぞ、面談を許す、ただし反撃くれなきゃダメと、私がここが気に入りましたっていうことを返事くれると嬉しいな、そんなことでございます。それでは新聞社も今全滅ですね。テレビもダメです、広告がダメです、証拠日本も10万部あったけれどもガタ減りです。今いいとこ2万ですね、活字離れですね。それから中小弱企業の経営者の皆さんは机の上でね、机の上に プレジデントのあんな分厚い本を置いて、ね、モンブラの交付あのあれとか、ね、ダンピルのネクタイとかね、そんなものをね広告見てる場合じゃないんだわ。机に座っておれないんですよ。みんな朝から晩まで外出かけてるんですよ。そうでしょ、ね、だからそういう出版もダメなんです。読まなくなった。そういうことで変えなきゃいかん。で、私は10年以上前から中小弱企業はこれ大変なね、あの淘汰の時代がやってくるぞって何ぼ言ってもわからない。伊藤さん、そんなもの自民党がちゃんとやるから、そんなね心配することねえよと言うんだよ。冗談な、何考えてんだと、ね、誰の話聞いてんだと。大っ嫌いな、こういうの。自分でものを考えない人は大っ嫌いね。だから私はどうしたらいいだろうかって、商工日本っていうのは全部日銀でも商工日本取ってたんですよ。だから日銀からね手形送って、あの小切手送ってくるんですよ。それを昔の宅銀に持ってったら宅銀飛び上がるんですよ。スペークラブ、131号とかって書いてあります。スペークラブの今の形式になってからまだ8年半ですから、1年は12ヶ月ですから131号っておかしいんです。主政クラブのバンバンプラザやる3年ぐらい前からもう主政クラブっていうね、ちっぽけなわらばんしみたいなのを私作ってたんです。証書登録して主政クラブ、ただ何をやっていいかが分からなくて3年かかったんですよ。もう頭はおかしくなるくらい考えて考えて考えて考えて考えて、夜中に起きればもう2時半でも3時半でも庭に出てタバコ吹いて月のあれは雪を空を見たり、船乗れば船でプカプカプカプカプカバカやって一人で持って何やっていいか、3年かかったんですよ。頭悪いんだね私もね。3年かかった。そうして考えたのは、原点考えたのは何かというとね、私にとっては中小企業の経営者、これ丸々というのは経営者です。中小企業の経営者の求めておるものは何か、求めておるものを求めなさい、求めよう、こればっかり考えた。これを皆さんね、もし頭に入ってんだらメモしなくて結構です。床屋さんでもいいんです、蕎麦屋さんでもいいんです、文房具でもいいんです、車屋さんでもいいんだ、農業でもいいんですよ。仕事関係ないんです。自分のお得意さん、お客様が何を求めておるのかということをとことん求めていけば答えができるということを申し上げたかったね。さっきね言いましたよ、ゴッドファーザー2万5000って言いました。私はすすきのでね第1回の講師やった。180人のママさん、それからマスターが来たんです。何言ってやったか、あんた方の商売なんかなってないと、商売はいいんだと、人がなってないって言ったの。家賃ね、10万か20万の家賃払って、あれいらっしゃい、イさん、パーさんとかってやってる。今時ねね、今日は飲食店のなんかスナックがそのなんか忙しくて来てないっていうから思いっきり言いますけどね、ダメなのこんなもの。そういう人ほど私のところへ来ればとことん儲かる方法を一対一で教えてあげるんですよ。私の言う通りは絶対儲かるんだよ。いいですか、この不景気な時代にだよ。ママあんたの店何時から、え一応8時から、8時から何時までって、2時か3時まで、ああそう、この人ダメねって思うもん、やっぱりね、ダメだと思うもん。あなた何時から、7時から何時まで、うちは1時まで、これもダメだと思う。なんで6時から開店しないんだ、なんで5時に来て準備して 60万人お客さん来たらいらっしゃいって言わないんだと。なんて言います？一様に偉そうに。そんな時間に来たって伊藤さん、客なんか来ないのよと。開けもしないで来れるかっちゅうのしちゃった。この私札幌行ったら嘘じゃないから、スナックリンゴっていうとこ行ってごらんなさい。皆さんリンゴ6時15分前に行ってもいらっしゃいって言うから大好きだよ。毎日行くよ、時間の許す限り。早い帰るのも1時間だ、1時間で。そうでしょ。8時になってね、すすきのママだよ、8時になって外見て、あれ今日も人全然いないわねって。たまにいるとさ、2000か3000ポケットに手グーッと握りしめちゃってさ、飲んで食って歌って騒いで、そんな店ばっかり探してるよね、干物みたいのばっかりよ最近伊藤さんと。バカかお前と、客を干物とかね、何事かと。ニトリやって瀬谷小僧だって私だって7時半やそこだったらもう帰っちゃうよ。金持ち帰った後貧乏人が街徘徊して歩いて店ガレガレってやって、そういう店が繁盛するわけがなかっぺね。皆さんそうでしょ。当たり前の根性だよこんなもの。今日は期待してたんだよ。だから店の経営者が来たらぜひ行ってみたいと思って、三浦代表のボトルぐらい取ってやろうかと思ったんだけど、残念だね。はいね、そういうことを考えておりました。そうすると主催クラブをね、経営者の皆さんの求めたるものを求める、こればっかり穴の開くほど考えたね、考えた。そうしたら行き着いたんですよ。経営者の皆さんは銭が欲しいのか仕事が欲しいか一つ選べ。仕事に決まってるでしょお嬢さんですよね。お嬢さんったらはいって言わなきゃダメよね、入れ歯じゃないんだからね。そういうことです。わかりますね。求めたるものを求めようと、今からで遅くないんですよ。そして主催クラブのね、いいのは何か。正木さんがね、控室でね、役得って言うんでしょうか、主催クラブどうしてこんなに急速に伸びてるんですかってこそっと自分だけね、なんか私からエキスもらおうと思ったんでしょう。言っときます、中小企業の経営者が求めておる会だからですよ。代表そうですね。出なかったら飛行機代かけてもう日本中走りまくって1年間126回飛行機乗った、3億の金失った、なんもないよ。もういいですか、行って説明したって下におれば、うん、あ、いいですね、いいですね、うん、そうか、じゃあやろう、ええって言ったらさっぱりわかんねえ、また来てくれ、冗談じゃないわ、神戸だけども6回も行ってるよ2人で。そういうことですよ。ところがある一定の段階で定着してくるってえと、あとは平川はね、常務理事が知っての通り、日本が主催クラブの全国の役員がビシッと経験者がゾロッといる程度、一人でも動いていってるんですよ。ニトリと一緒です。ニトリは明日も島根があっちの方で開店するんです。明日ニトリの社長は言ってないですよ、明夫さんは。組織が、会社の組織がもう次から次と展開してるんです。じゃあ最初のニトリどうだった。伊藤さん、茨城に 1店舗作りたいと思うんだけどね、失敗したらどうすんべえなって言うからね、何言ってんだと。俺はもう事務所博多にまであるだろう、名古屋にあるだろう、大阪にあるだろう、東京にあるだろう、あんたができないわけねえだろう、とにかく人口北海道やめる、北海道やめていいから、人口ごちゃっといるとこにドーンと出せ、人口のいるとこにお前握り飯持ってけっちゅうんだよ、握り飯を。そしたらフォークナイフで食ってるやつもたくさんいる、だけど 食ってないやつも腹減ってるやつもいるんだ、圧倒的にいるんだ。まず勇気を持って1店舗出せ。そして1店舗そのだったら大変だから、ラリーの法則に基づいて2つ3つやれば、今度そこにね物流センターが作れるだろう。それで今全国展開、もう少しもう終わりますよ全国展開。まだ今度関西からもう薄いからね、そっち集中ですね、集中。1日1億円儲けるんだと。奥さん何人使うそれ。正月は家族で初めてハワイ行くんですよね。毎日1億円儲けるんだよ。3万円で5万円で手形落とせなくて倒産するかも分かんない、事務にお金も払えなかった会社が毎日1億だで、ね、だから考えるのは税金かかんない、考えるのにお金かからないんですよ。死ぬくらい考えなきゃダメだ、考えなきゃダメだ。社員に考えるって言ったってこれダメですよ、社員に。私何回も言うよ、社員に考えるって、お前バカ、考える考える考えるってやんなさい。社長ほどもらってねえちゅうから、社長ほどもらってねえちゅうんだよ。やはり給料一番もらってる人が考えなきゃダメだということです。寝てる場合じゃないんですよね、そんなこと。まあそういうことで主政クラブの仕事バンバンプラザをね、ね、あそこでやった、札幌のカデル27だったかな、 あの辺で、うん、1時間か2時間借りても7000ぐらいのね金ないからそこでやった、17人でやった。それが今ね65会場やってるんですよ全国で。私は65会場毎月行けますか、今度行けなくなったん。最初のうち、最初のうちはね行ってた、1ヶ月間会場行けるわけないでしょ。20日間でどうやって65行ける、行けないんです。だからそうなってきたということは、全国の本当に経営者の皆さんが待ち望んでおった会なんです。だから福島にも今日篠田に焼き入れたんだ、電話で。何勘違いした、日本の役員かお前、クリスマスパーティーで例会でやってるバカどこにいるんだ、役員脅すぞ。当たり前じゃないですか、私と一緒になって講釈しなきゃならん日本の役員がだよ。自分のふるさと福島の会場でこの間ねクリスマス例会やったっちゅうんだよ。おおバカ野郎って言ったんだよ。そんなものロータリーやライオンや中止がどういう会に任せとけばいいです。 JC とか我々の姿勢くれば本当に仕事をね求めてやってる会なんだから、例会は一回も休んじゃダメ。ただしね、たまにはいっぱいみんなでやろうやなって言うんだら、例会のほかにやればいいんですよ。それは反対してるわけじゃありませんね、私も。そういったことです。徹底してそれは仕事は仕事で行かなきゃダメですね。そして安心というのは何よりもこうやって出会って直接にこうやって名刺交換してますよね、ね、これが信頼関係なんです、信頼関係。そして今度除夜の鐘がゴーンとなります。今年つらかったな、待てよ今年つらかったな、講釈師の伊藤も来た、頑張るって言ってた、そうだ年明けたら頑張ろう、自分には主政クラブがあるんだって思い出して、主政クラブがあるんだからそこで活用する、一生懸命やれば自分の道は来年はね主政クラブに入ってない同業者よりはいいはずだというね、これが初夢になるのかなと、夢がある。今度はスピードの話、ここで皆さんはね安心してます、夢もあります、来年はこうしたい、再来年はこうしたい、会社をこうしたい、あるいは事業展開をこうしたい、転職でもいいんです、夢があるんですよ。2つはいいんです、安心があります、夢があります。問題は下だぞ。じゃあスピードはどうするんだ、スピードは。グリーンバッジの方に一言、私から創設者の憲法をお話ししたいと思います。役員の皆さんも耳かっぽじって聞いてください、めったに来れませんで、ここ主政クラブ伊藤小一の仲間は政界員だけなんです。 赤バッジなんです。グリーンバッジは私の仲間じゃないんです。勘違いしないでくださいよ。入会したら、入会してね、それは1週間や1ヶ月でもたもた商売もあっちもこっちも仕事だったもんだからちょっと忙しくてなって、それは理解します。理解しますが、半年経って1年経って緑バッジってのは大嫌いだよ、私は。静かにやめろ。言ってきます。たった日本で10万社です。何百万ってあるんです。我々の仲間は。そのうちのたった10万ですから、この指止まりです。こっち向いてる人だけと付き合いたい。あっち向いてる人をこっち向けなんて、そんなエネルギー無駄であります。どうか一つお願いいたします。私やニトリや、そういうホンダとか、そういう人たちだったら、今緑だったら、よし、1月の例会で、バカ言ってんじゃないよ。今日は明日は何やってんだ。スピードっていうのはそういう意味です。スピードのない中小企業なんて全部潰れてしまいますよ。私は考えさせてくれっていう人がいるんです。何言うか、酒飲んで考えさせてくださいって。分かったよ。死ぬまで考えてねって言うんです。もうアウトです。二度と会いたくない。人生一回しかないんだから、お一人様。みんな平等に一回しかないんですよ。三浦さんそうでしょ。二回ないでしょ。来世を飾っちゃいかんね。安心と夢とスピード。だから、今政界の皆さんにもお願いします。自分の隣に緑バッジをおったら、ね、早く政界になってくださいねって言ってやってください。後押しして。それから、帯広の広報委員会に一言苦言を呈します。機関紙56号が7号、毎回毎回楽しく拝読しております、私は。ですが、一つ間違ってます。緑バッジをあそこに広告出すのはやめてくれ。日本の恥であります。なぜ？正会員じゃないからだよ。正会員じゃないから。そのくらい正会員と自発注やりましょうっていう私の約束じゃありませんか？そうですね、皆さん。厳重注意です。札幌すごいですよ。だからあんまり行かないんですよ、私。嫌われっから。名刺交換ですよ。見てるんですけど、すぐ言うから。あんたいつ入った？いつまで緑なん？許さねえもん。電話来ます。緑ですか？あ、ちょっとごめんなさい。赤バッジになってから堂々といい商品何かあったら、ね。また電話ください。喜んであなたとお会いしたい。緑では絶対会わん。そんな暇ねえっすよ、こっちはあんた。日本人。正規の会員じゃないもの。会社の社員で言えば見習い社員なもの。学校で言えば塾の、ね、塾の生徒だもの。そんなもの俺とあんた対等に遊べるわけがなかろうよ。どうか一つ厳しいこと言ったようですけれども、結構ね、お茶っぴーで楽しい男で名刺見てくれれば分かりますから、嫌わずにお付き合いのほどお願いしたいなと思います。さて、1月の例会じゃなくて、ね、役員の皆さんも、ね、ボランティアで汗かいて、目立ちたくて役員やってるんですよ、皆さん。目立つということは商売回ってくるからですよ。広川さん、そうでしたね。はい。私はそう思います。目立つことです。自分を売ってください。自分が有名になることです。そのためにどうしたらいいのかな？さっき言いました。姿勢比べで一生懸命汗流して。私、楽しみにしております。どうか緑の方は、今月中に、役員の方に申し込みやってくれたら、あなた方は正月、いい夢見れるかなと私はそんな気します。いろいろと申し上げました。どうぞ皆さんね、元気で良い年を迎えてください。ありがとうございました。
伊藤浩一様、ありがとうございました。とてもエネルギッシュなお話で皆さんパワーをいただけたかと思います。先ほど、創設者が言っていた名刺の中に、人生最大の目標は100歳の時元気にゴルフをすることということが書いてあります。100歳どころか120歳まで元気でいられるのではないかなと、感じらされるお話でした。本当にありがとうございました。今日のお話を参考にして、皆さんバンバンマーケットを広げて商売繁盛につなげていただきたいと思います。本当にありがとうございました。